あなたの10分をちょっと拝借。こんにちは、 BHU の岡見文勝です。今日は2015年6月2日火曜日、六曜は千勝千勝でございます。今日はね、外そんなにむちゃくちゃ晴れてたわけじゃないですけれども、締め切ると暑いですね。やっぱりね、風の流れがないと暑いかなと、なんかじわじわと今汗かいてますけどもね。外出るとこの時間、今この時間って夜の11時過ぎてますけど、この時間だとね、なんかあの軽く風が吹いてたりするとそれなりに過ごしやすかったりとかしてね、まだまだだから夜は大丈夫なのかなと、その熱帯夜みたいなね感じにはなってないのかなと。ただこうやってね閉めてると空気がよどんでるとね暑いんですよね。だから寝る時もね、一応窓を開けてで換気扇回して風通しよくしてるんですけれども、ちょうどねその私2段ベッドみたいな感じにして上に寝床を設けてんですね。でそのベッドの下のスペースで作業をいろいろしてるんですけれども、そのね上の方でもほとんど天井に近いんですけれども、そこの方にはね空気が淀むってかあんま流れないもんですからね。だから暑くてね、でこれ冷房クーラーかけてないんですけども、冷たい空気って確か下の方に行っちゃいますよね。だからこれ冷房かけてもあんま意味ないのかなと。まあ、だから日中ねこの作業してる間とかは、まあ、扇風機でなんとかなるんですけどもね、寝てる時が本当寝苦しいですね最近ね。だんだんなんか、まあ、起きたら汗びっしょりですよそんなね、そんなこんなで果たして今年の夏乗り切れるのかと。まあでも6月ね、この前もお話しましたけど、6月までが平年より高くて、で7月8月になると雨が降って例年よりかは気温が低くなるっていうね、まあ、どれぐらい低くなるのかもわからないですけれども、少しでもねなんかあのあまりエネルギーをかけないで過ごしやすいねあの日々が送れるといいんですけどもね。なかなかだからそのいろいろとそういうね文明の利器の力に頼ってしまうと、余計なとこで電気かかっちゃってエネルギーかかっちゃって他のところが熱くなったりとかねしちゃったりするんで、なかなかそういったところバランスが難しいところですけれどもね。なんか今年あたりどうでしょう、男性の日傘とか流行らないですかね。前からお話ししますけれども、毎年ねこの時期になるとこの話してますけど、そろそろ去年あたりなんかその男性の日傘みたいなものが出ているらしいという噂は聞いたんですけどもね、今年はもう一息いくか、それともなんかのキャップみたいのが流行るか。でもサラリーマンというかスーツ着てる人はね、まあ、いくらそのなんていうんですか、そのなんだ、クールビズだったりとかしてもね直射日光は避けられないですから、そういう人たちのための日傘とかは出ないのかな、なんかそういう暑さ対策のね。だってそういうような形でもしていかない限りね、もう結構これ切りないですよ。ガンガンガンガン冷房かけてったらガンガンガンガンエネルギーかかってね、でその熱がまた放射されちゃってで熱くなっちゃったりとかね、なんかだからもうヒートアレンド現象とか、まあ、いろんなのがあって、そこら辺なんかうまいこといかないですかね。だからなんだっけ、どっかなんかあの国会だかなんだか制服だかあそこら辺のね政治家の人たちの服が、あの仮牛を導入しようとして、どっかの党がそれ反対したんですよね。あの沖縄だけの悲劇になるんじゃないかみたいなね話で、まあだからそこの気持ちも、その言いたいことは分からなくもないですけど、この暑さどう乗り切るんだと。じゃあもうね、いっそのことアロハにしちゃえばどうかと。そうすると日本のじゃないからとかね、だったら着物にしろって話ですよ着物だったらね、まあでもね着物もね、私もいろいろ聞いたんですけれども、着物を着てるから涼しいとは限らないと。まあ女性とかね男性でも、私もだから前あの浴衣じゃないですけど、なんかそういう軽い着流しみたいなものをね着ていた時期がほんのちょこっとあったんですけども、じゃあ取り立てて涼しいかっていうと別段そういうわけでもなかったですからね。暑い時暑かったですからね。だからそこら辺はあんまり意味ないのかな。だからもう素材をねなんか変えたりとか、あとはもうだからスタイルですよね。もうそういうスーツとかじゃなくてポロシャツとか、もう仮牛で OK みたいな感じにすりゃいいのにと。あとまあだからせめて解禁シャツとかね、じゃないと本当にあのエネルギーの無駄遣いになっちゃいますからね。でそれでじゃあどれだけ暑くなるかで、またクーラーもね効きすぎたら効きすぎたで、もう寒くなっちゃって体が冷えちゃったりとかねして、もうえらいことになっちゃうわけですから、そこら辺なんかお国の方でねうまいこと考えてもらえないかなと。もういろいろとあの草の根活動でいろいろと一般のね人たちがネットを使って流行らせるっていうのもあるかもしれないですけど、それにはちょっとやっぱり時間がかかっちゃうんだよね。なんかそこら辺今年の夏あたりちょっと正念場じゃないですか。なんかあの地震もね結構あの体感地震がこの前だからいつでしたっけ、5月の末かなんかにすごいあの小笠原沖かなんかの揺れた、結局結果的にマグニチュード 8.1 だったやつが 全国で、観測史上、気象庁の観測史上震度1以上を全国で観測したのがこの前のが初めてだということでね。だから火山活動も活発になってきてね、でこれでまた地震とかになってもうえらいことになったりする前にね、もうそういう対策を、単なるそのだから避難用具だけじゃなくて、そういうもうクールビズを超えたすごいリラックスできるような格好をね、もういち早く導入してほしいなというところ、こんなところで言っててもしょうがないんですけれどもね。はい、ということで、毎週火曜日は勝手に映画談義のコーナーですね。昨日、まあ、ちょこっとお話ししたかもしれませんけれども、昨日そのね、トロンの続編が制作されないということで、まあまりにも悲しくなって、映画の日だからっていうことで久しぶりに劇場行ってきたんですけれども、ゼロの未来、放題がねゼロの未来、現代がザ・ゼロ・セオレムということで、テリー・ギリアム監督のね、新作ですけれども、これがね結論からいくと非常に面白かったですね。なんとなくね雰囲気っていうか、あの話してる内容とか物語の根幹に流れるテーマみたいなものっていうのは未来世紀ブラジルに通じるところがあるかなと思うんですけれども、これがねそのまあ出てくるガジェットだとかそういうアイテムとかも、まあ相変わらずそのテリー・ギリアムのこだわりっぷりみたいなものもあるんですけれども、それがね非常に洗練されてるっていうと言い過ぎですけれども、とてもすごいその空間にしっくりきているっていう、だからうるさくない、ロアク趣味的な感じじゃないですね。あの未来世紀ブラジルって、まあ、好きな人は好きなんですけど、ちょっとね私ねなんかあの過度なロアク趣味みたいなところがあって、モンティパイソンのホーリーグレールの時は良かったんですけれども、その未来世紀ブラジルみたいになっちゃうとちょっとなんかそこまで必要ないんじゃないのっていうのがあったんですが、このゼロの未来に関してはそこら辺がうまい具合にバランスよく配置されてて、でなおかつねその何でしょう、その、まあ、生きるとはっていうとちょっと大きすぎですね。その一人人間っていうのは結局何なんだみたいなねところを非常にあの特徴的なキャラクターを使って、でまたその今時でも分かるようなネタをモチーフにしてですね、持ってきてると。で、まあ、これがだから、まあ、難しい、それほどね難しい映画ではないですし、この何でしょう、裏側を読まずにその目の前で行われているその事象をね追っかけていくだけでもそれなりに楽しいと思うんですけれども、まあこれはだから結構年齢によって、あとはお仕事によっても感じるところも違うかもしれないし、そうですね、まあだから SF が苦手っていう方は最初から嫌悪感あるかもしれないですけど、非常にねあの面白い、そのなんていうんですか、まあ社会風刺的な部分も見せつつ、かといってそのあからさまな非難でもないんですね。なんかまあだからそこらも未来世紀ブラジルっぽいなと。だから未来世紀ブラジルってその前に1984ね、ジョージ・オーウェルの1984が映画化された時に非常にその反社会っていうか、なんかすごい皮肉めいたね、社会批判、風評批判じゃないな、社会批判的なね、そういう感じの映画だったのが、まあより未来世紀ブラジルでちょっとシニカル度が増したかなっていう感じなんですけれども、今回のこのゼロの未来に関してはそこまでねシニカルではないんですよ。シニカルというよりかはある意味その現代のカリカチュアみたいなんで、すごいちょっとやや誇張した感じだけれども、でもあながち間違っちゃいないなというところで、例えばね公園が出てくるんですよ。公園のシーンが出てくるんですけれども、そこでねいろんなものが禁止されてるんですね。いろんなものが禁止されてる。だからあこれを見た時に、あイギリスでもそうなんだ、だから日本でもね公園であれやっちゃいけません、これやっちゃいけませんっていうね、なんかのいろいろな標識が出てて、もう公園何もできないじゃないかみたいなところを思ってたんですけれども、そこら辺そのあイギリスも、まあ、イギリスがモチーフになってるのか分かんないですけど、公園にあらゆるものが禁止されてて、それもおかしかったんですけれども、そういった中でもやっぱり人っていうのは生活するんだろうなっていうのがなんかそこら辺に見えますし、でそういった中でもやっぱり悩んでることだとか考えることってそんな大した変わらないことなんだなと、で突き詰めていくと結局こういうことなのねっていうところがね、すごいあの切なくもあり、まあクスッとできるところもあり、いろんな形で表現していてね、それが非常に見事なバランスで、まあ、ちょっとね一瞬泣きそうにもなりましたけれども、とてもよくできた作品だなっていうところで、まあ、なかなかこういうの作れるのっていうのはお国柄もあるのかもしれないですけれども、素晴らしいなと思いましたね。本当にだから久しぶりに、いや映画って本当に面白いものですねっていうね、そういう感じの、ね、作品でしたね。はい、ということで、10分間の貴重な時間ありがとうございました。それじゃあまた。